皆さんこんにちは、ナビゲーターの小高陽子です。そして先週からプチリニューアルをしてお送りしておりまして、準レギュラーのこの先生をご紹介したいと思います。脳神経外科学講座の西川康正先生、ドクター西井です。西井どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
どうですか、準レギュラーとしての2週目、
ね、どうなんでしょうかね本当に皆さんにちゃんと受け入れていただけてるかどうか本当に心配で。
この農業圏の岩手県にあって田植えをなさる、
そうそう、
ね、西川先生、稲の生育状況どうです？
いやー、なかなかいいんじゃないですかね。僕の腹回りくらい十分大きくなってきてると思いますけども
すごい、それ細いですね。
あ、そうそうそうそう、ラジオだからね。
そして先生、今日はタンコブがテーマですけど、
はい、
もうなんか稲のことを考えたらアウトドア野外にこう目が向きまして。ははは、
なるほど。
先生すごい資格をお取りになったそうですが。
そうなんですよ。
今日発表していただきましょう。
よろしいですか。はい、僕実は三枚焼き師という資格は持っておりましたけども、
はい、
まあ、持っておりますけども、もう一つですね、日本バーベキュー協会初級インストラクターという資格も最近手に入れたんですよ。
公の資格ということですか。
まあそう、公なのかなまあ肉を焼くから公ですね、公どな感じ
すごい、ちゃんと試験もパスなさって。
そうなんです。これもともとですね、全国各地でその日本バーベキュー協会というのが、まあ、主催する講習会っていうのをやってるんですね、はい、でそれを参加して、見事取らせていただきました。
でも先生、いつも日曜日の午前9時半に放送してまして、いつも聞いてくださる方の中にはこの流れが分かると思うんですけど、今突然土曜日のこの時間にラジオを聞いて、何先生っていう
何者だって
もう脳神経外科学講座の西川先生は、はい、この番組に何度も先生しかこうできない第一人者だよっていうこの主義をこういろいろね、脳深部刺激療法とか、
そうですね、脊髄刺激療法とか、
ね、お話しいただいたんですが、もう一方で、
はい、
あら、とても親しみやすい先生だということで結構先生がご出演いただいたその放送回、
はい、
反響が大きかったんですよね。
いや、そうなんですよ。まあそれをちょっと聞き漏らした方いたら、もしよかったらそのホームページなどでその、過去の放送分とか聞けると思いますので、もしよかったら聞いていただきたいんですけど、まあほとんど半分は僕の、まあ、個人情報医療情報じゃなくて半分は僕の個人情報、先ほどのサンマ焼きとかですね、
はい、
そういう話、あとは趣味の、まあ、バイクの話とかそういうことばっかりを喋って、
はい、
でもこれ結構受けが良かった、受けが良いっていうか皆さんから好評いただきまして、それでちょっと味を占めて今ここに準レギュラーのドクター西井として座っているわけなんですけど、
でも実際内丸メディカルセンターに素晴らしいお医者さんたちがいっぱいいて、
そう
で真面目なお話ももちろん、そして最新の医療のお話ももちろんだけれども、やはり人が人を見ているということで、その親しみやすさとか、
そうですね、
人となりも紹介していこうという、
そういう目的もあって、いや、たくさん実は皆さん知らない面白い側面を持ったお医者さんたちとかスタッフの皆さんってたくさんいらっしゃるんですよ。だからそういう人たちをですね、どんどんこうね、この番組に呼んで、そういう側面も紹介できたらなというふうに思ってます。
ぜひ先生ご紹介ください。
よろしくお願いいたします。
さて先週に引き続きタンコブということで、
はい、
侮ってはいけないというそんな気持ちになった1週間だったんですけれども、うんうん、ちょっと振り返りと、はい、それからまた今週のお話をいただきましょうか。
まずタンコブっていうのは、はい、皮膚の下にできる、まあ、頭蓋骨と皮膚の間にできる血の塊ですね、ぶつけた時に起こる、まあ、出血すると内出血のことを言うわけですよ、はい、でこれ自体はまあ、ちょっとポコッと膨らんじゃいますけども、そのうち時間が経てば引けてくることがほとんどでして、まあ、中には引けが悪いと、まあ、注射器で吸ったりあるいは切開してそれを取ったりということをする場合もありますが、基本的には放っておいても、はい、良くなってくる場合がほとんどです、
うん、
でも大事なのはその下にある脳までその内出血っていうか、まあ脳に出血したり脳の表面の血管が切れちゃって、その衝撃でね、タンコブができる衝撃で切れちゃって中に出血したりっていう場合が怖いわけです。そうすると脳を包んでいる環境内圧っていうかね、頭蓋骨の内圧がぐーんと高くなってきて、脳に血が通わなくなって、まあ場合によっては死んでしまうっていうことも起こるので、そうなる前にきちんとその そういう事態が発生しているかどうかっていうのを見極めて適切な治療をする必要があると、
ね、あの先週のお話の中で、あのブヨブヨな炭鉱部もあるし、硬い炭鉱部もありますけど、炭鉱部ができたから大丈夫大丈夫っていうのは
もうこれはちょっとね、その考え方はやめた方がいいですね。かといってじゃあ炭鉱部できたからすぐ病院っていうのもちょっとこれもまた慌てすぎっていうことがあって、大事なのはよく観察することですね、
はい、
意識が悪くなってきたり、こうついついうとうとと反応悪くなってすぐ 寝込んでしまうとか、もちろん手足の麻痺や引きつけ、
はい、
転げ回るほどの頭痛とかですね、そういうような強い症状が出てきた場合、そういうのが疑わしい場合はすぐに病院を受診すべきと。
よく吐き気がしたらとかっていうこともありますけど、
そうですね、吐いたりという場合ももちろんそうです、ただまあお子さんとかね、頭ぶつけてこう大泣きした後につられて吐いちゃうということもあったりとかもよくある話なので、その辺も普段の様子と見て反応が悪くなってないかどうかっていうのはまず見極めることはすごく大事だから、頭ぶつけた時ほど慌てず、慌てて頭ぶつけた後は慌てずということですね。でもちゃんと見ると、疑わしい場合は病院に相談というくらいの気持ちでいてほしいと思いますね、はい、
内丸メディカルセンターに行ってもいいですか？
もちろん来てください。
何かを
脳外科に来てください。
脳神
経、私の脳神経外科で、
そしたら見てくださるんですね、
もちろん見ます、
紹介状なくても、
紹介状なく、もちろん内丸メディカルセンター基本紹介状がいらない病院の、岩手医大で紹介状いらない病院ということですので、岩手医大では岩手あるんですけども、頭ぶつけたからどっかかかって紹介状書いてもらってといううちに、ね、だんだん状態悪くなって困るので、まずこう来てもらえばいいし、明らかにでもさっき言ったようなこう状態が本当に急変してておかしいという場合は救急車で、その場合は矢幅の付属病院 の救急センターとか、そういう大掛かりなところに行ってもらうということになりますが、ちょっとぶつけて心配だからという場合はお気軽にご相談いただければなと、内丸メディカルの方にね。
じゃあこちらではその内丸メディカルセンターではどういうことをしてくださるんでしょうか？
ここではですね、基本的に頭ぶつけたらば、そのもちろん診察して、その神経に何か触るような症状がないかどうかを見させてもらっているのと、あとはやはり可能であれば頭部 CT などを取って、頭の中の出血は CT を取れば分かりますので、そういうものがないかどうかっていうのは確認します。ただお子さんの場合は小児に対して今 CT っていうのはレントゲンの被曝っていう、多少して大人にとってはあまり大した量ではないんですけど、子どもにとっての放射線量はそれなりの影響が出ると困りますので、だから基本お子さんの場合はよくよく症状を見て、怪しいな、ちょっとこれは確認してた方がいいなって場合はそれはよく説明の上で取らせてもらいますが、ちょっと注意点というか観察ポイントをご説明した上で、お父さんお母さんの目で見て、そのまま何かおかしい時にはまた相談してくださいねっていうふうにする場合も多いです。
なるほど、ちょっと横道にそれますけれども、炭鉱部だけではなく、こうスポーツをやっていて、こう落ちたとかボールをぶつけたとか、そういう時にも、
そうですね、
もちろんお邪魔してもいいわけですね。
もちろんそうです。あとほら脳震盪とか言って、ちょっとスポーツやっててね、ぶつかったんだけど、ついこの間もそのような患者さんもね、よく見えられてたけど、ちょっとその一瞬記憶が、その前後の記憶が飛んでるんだけどって言って、そういうふうな場合もよく相談受けますね。実はそういう場合はその競技にもよりますけども、脳震盪を起こした後は少なくとも1ヶ月以上は、そういう競技また同じような頭をぶつけるようなことを繰り返しちゃうと、ちょっと頻度はそんな高くないとはいえども脳が腫れてきちゃってというような、そういうこうセカンドインパクト症候群とかっていうふうな名前つけられたね、そういう怖い病態を起こす場合もあるので、各いろんなスポーツ団体ありますけども、それぞれのガイドラインっていうのがあって、そこで脳震盪を起こした場合は競技を何ヶ月間その中止するとか、そういうふうなものが決まってるはずです。
ちょっとね、オリンピック期間ですから、ちょっとスポーツの、
そうですね、
話題も触れていただきましたけれども、さあドクター西子こと脳神経外科学講座の西川康政先生は、セミナーで何でも日本一になったってい
う
のはどんなことなんですか？
いや実はですね、私こういうこと言うと宣伝みたいに聞こえちゃうかもしれないけど、医学系のですね、ある大手の出版社っていうのがありまして、メディカ出版社っていう名前出していいんですかね、メディカ出版社っていう出版社の、全国の看護師さん向けの セミナーっていうか、いわゆるこう講演会講習会ですね、丸一日やるんですけど、はい、でそれをずっと、ここもう何年間もやってるんですね。でそれは対面セミナーということで、皆さん会場に集まってもらって、朝から夕方まで喋るというそういう話やつをやってたんですが、今このコロナで
会場はどちらだったんですか？
会場は、ね、東京大阪京都いろんな福岡というのもありましたし、大体年2回くらい開催、西日本と東日本でって形でやってたんですよ。でドクター西ということでやったんですけど、今そのコロナで人が集まれないもんですから、ウェブセミナーっていうのに変わりまして、その朝から夕方まで話していた中で、からピックアップした内容で、ちょっとウェブセミナーっていうのをですね、企画されまして、でそれが結構皆さんまたこう評価いただきまして、その評価 その成績表みたいにつけられるんですね。最後受講した方々から成績表つけられるんで、それでちょっといい点数をいただいたと。
日本一になった
。そう臨床系セミナーではそうなったということなんですね。
多分見ては拝見はしてないですけど、面白さと、
そうです、
きっと真面目さと、
そうですね、この番組を聞いていただければこんな感じ同じような感じでずっと話しているんですけど、ドクター西セミナーで調べれば多分なんかヒットすると思いますので、もしよかったら見てみてください。
でもこのメディカ出版のセミナーの西川先生がもうちょっと一つのキャラクター、
そうなんです、
ね、になっちゃってますよね。このドクター、漫画のドクターは先生ですよね。
そう、なんかそのメディカ その絵心ある方が作ってくれたんですけどあとそのホームページのなんかそのメディカ出版のホームページにもなんかそのイケメンのこう絵が描かれてるんですけど、それもまた僕なんですね。ラジオだからイケメンってもう胸を張って言ってますけど、
そうですよ先生、素晴らしいウェブ講義やってますからね。
そうそんなこともやってましたということでした、
よろしいでしょうか。今週も
一
曲、
いきますか。
はい、行ってみたいと思います先週はステッペンウルフ の
Born to be Wild っていう、ね、ちょっとワイルドな曲にしましたけど、今週はそうですね、ちょっとまた趣を変えまして、ちょっと何か少しこう優しい気持ちになりたいなというようなことからですね、ユーミンで、荒井由実時代 の僕これ一番好きな曲の一つですね。やっぱり優しさに包まれたならっていう曲あるじゃないですか。 あれ歌詞がねすごくいいんですよね。
ですよね。
カーテン開けたらなんかその静かな木漏れ日の優しさに包まれるって、あの世界観がすごく好きで、これぜひちょっと優しさに包まれたくなったのでこれかけていただいてよろしいでしょうか。
はい、では曲紹介お願いします。
それでは荒井由実で優しさに包まれたなら。